経験1、在職生活でキリストを捧げ物の実際として経験する。堕落のゆえに神と人の間には隔てがあります。私たちはその隔てを除き去り、私たちを祭壇から幕屋へともたらすいくつかの捧げ物を必要とします。主要な捧げ物は全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、平安の捧げ物、罪のための捧げ物、違反のための捧げ物でした。これらの捧げ物はすべて橋であって、私たちを向こう側へ、すなわち幕屋へともたらします。捧げ物は神への贈り物です。毎回私たちは集会に来るとき、来て高価な尊い贈り物を神に捧げ、神と共に享受するという甘さを感じるべきです。私たちがキリストを神に捧げるのは、単に私たちの問題に対する犠牲としてだけでなく、神が享受するため、また私たちが神と共に享受するための神への贈り物としてでもあるべきです。完全に神の満足のためであった全焼の捧げ物が予表するのは、神の喜び、また満足としてのキリストです。主イエスは地上にいたとき、神を幸いにし、満足させました。なぜなら彼は常に神の御心を行い、神の栄光を求めておられたからです。平安の捧げ物が予表するのは、キリストが平和を作る方であるということです。キリストから離れて、私たちは神と、あるいは他の人と平和を持つことはできません。キリストがなければ宇宙に平和がありえないので、私たちは彼が私たちの平安の捧げ物であることを必要とします。キリストは彼の十字架の血を通して平和を作られました。今や平安の捧げ物の予表の成就として、キリストは私たちと神との、また他の人との平和です。彼を通して、彼の中で、私たちは神と、また人と平和を持ちます。キリストはまた、違反のための捧げ物によって予表されています。私たちは罪深く、多くの罪や違反を持っています。神は違反のための捧げ物としてのキリストを通してのみ、私たちの罪を許すことができます。十字架上でキリストは神の御前に私たちのすべての違反を担ってくださいました。彼は私たちの罪をご自身の体において木の上で担われました。違反のための捧げ物として彼は私たちの罪を担われました。在職青年編。あなたが幕屋の中に入るためにキリストを捧げ物として経験し、所有し、捧げる必要があります。捧げ物であるキリストだけが、あなたを神の住まいである幕屋にもたらすことができます。あなたは毎日キリストを経験し、集会、特に主日集会に来て、キリストを神に捧げるべきです。このような観点を持つと、月曜日から金曜日のあなたの在職生活は、実はキリストを捧げ物の実際として経験するためにあることがわかります。神の祝福によってあなたに与えられた仕事を自分のためではなく、神のためのものとし、神に捧げるべきです。自分の仕事を自分自身の栄光のため、あるいは自分の享受のためというポジションに置いてはいけません。キリストは絶対的に神のために生きられました。あなたはキリストを神のために絶対的に生きる命として経験し、所有し、自分自身と仕事を神に捧げる必要があります。あなたはこのようにキリストを全焼の捧げ物として毎日経験すべきです。またあなたは職場でできる限り様々な人と平和であるべきです。しかし、平安の捧げ物であるキリストの外で、誰も真の平和を持つことはできません。キリストの中でのみ、 あなたは神と人々との間の平和を持つことができます。例えば、ある人はあなたに良い印象を持っていないので、あなたと話をしたがらなかったり、あるいは話すときに怒りを伴って話します。このようなとき、あなたは主に来て自分の欠点や弱さを告白し、自分の良心が清められるべきです。そしてキリストの中に入り、キリストをピースメーカーとして経験してください。キリストを経験することで、あなたの内側がキリストで満たされ、キリストによって調整され、このような人とどのように会話したらよいのかがわかるようになります。アーメン。
経験に、神は神の民を訓練して、聖なる、良い、喜ぶ生活をさせる。聖なる生活をするために、レビ記が見せているのは、私たちが古い生活を脱ぎ捨て、新しい生活を切る必要があるということです。イスラエルの民は、以前のエジプト人の行為を脱ぎ捨てるように命じられました。聖となることは、神以外のあらゆるものから分離されることです。それはまた、神ではないすべてのものと異なり、区別されることを意味します。ですから私たちは世俗的であるべきではなく、異なっているべきです。宇宙では神だけが清いのです。彼は他のあらゆるものと異なり、区別されています。ですから、清くなるとは、神と一になることを意味します。罪がなく完全であるとは、聖であることと同じではありません。清くなるために、私たちは神と一になる必要があります。なぜなら、神だけが聖であるからです。レビ記第13章と第14章は、癩病から清められることについて語っています。淫行、不貧困、偶像礼拝、盗みなどの罪は、人の癩病の状態に含まれます。癩病は常に反逆から来ており、故意の罪、出しゃばりの罪、決意して神に逆らう罪のような、人の内側から出てくる重大な罪を表彰します。レビ記第15章は、私たちが人の存在からの汚れた露出、すべてから清められる必要があることを見せています。私たちから露出されるものは何であれ、私たちの言葉を含めて汚れています。こういうわけで私たちは、キリストの十字架が私たちの古い命を終わらせることを必要とし、またキリストの復活が私たちに新しい開始を持たせることを必要とします。私たちは、また命の水、すなわち言葉の中に具体化された、洗い、清める命の霊を必要とします。私たちは、霊の中で言葉に来るときはいつでも、私たちを洗う言葉の内側の何かに触れます。私たちの生活、クリスチャン生活、紹介生活は、神の大いなる喜びに従っています。クリスチャン生活は幸いな生活です。新約聖書は何度も私たちに幸いであるようにと勧めています。主の中でいつも喜びなさい。私は繰り返して言います。喜びなさい。ピリピ4章4節。私たちは日ごとに自分自身の中ではなく、主の中で喜んでいるべきです。中高生編。神は紹介の集会の中であなたに語りかけ、あなたを訓練して、キリストを経験することによって、聖なる、清い、喜ぶ生活を送らせます。あなたは神の民であり、世の人とは異なります。神の民は神の訓練のもとにあります。学校生活であなたは先生の訓練のもとにあるだけでなく、神の訓練のもとにいることを認識してください。この訓練の目的は、あなたが学校生活の中でキリストを経験して、聖なる清い喜ぶ生活を送るためです。 性であるとは、神以外のあらゆるものから分離され、性別されることです。宇宙の中で神だけが清いのです。あなたはキリストをエンジョイして、神の聖なる性質を経験すべきです。あなたは友人たちとうまくやっていく必要がありますが、彼らとは異なり、区別があるべきです。なぜならあなたは神の聖なる選民であるからです。またあなたは清められた人であるべきです。神の御言葉の中には命の水の洗いがあります。霊を活用して御言葉を祈りをすればするほどあなたは清められます。あなたは毎日シャワーを浴びなければあなたの体は清められず悪臭を放ちます。同様にあなたの心も命の水で毎日洗われ清められなければなりません。さらにあなたは喜びのある生活を送るべきです。あなたは神の大いなる喜びに従って紹介生活を実行しています。ですからあなたは主の中で毎日喜びに満ちた生活を送ることができます。ハレルヤ、主を賛美します。ピリピ3章1節、最後に私の兄弟たちを主の中で喜びなさい。